こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 デザインにおける 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用の Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は今やっていることはパズルのピースということについてお話をしてみたいと思います。このタイトルなんですけれども、僕の言葉ではなくてですね、両学長という、主に、ファイナンシャル系の、ことで発信をされている YouTuber の方がいるんですけれども、有名な方で、彼の、動画の中で話されていた言葉の一つです。これはどういったことかというと、いろいろなことに、チャレンジをしたりとかですね、試してみたりして、結構うまくいかないっていうことがあると。その時にはうまくいかないで、それは失敗なんだけれども、それがまたその、それがパズルのピースの一つだとしてですね、また別の、未来の時にそのパズルのピースがカチッと合う場面があるかもしれないというような考え方でした。つまりその実験だとか失敗だとか、そういったものはそのタイミングにも結構左右されるので、その時だけでですね、諦めてしまってもうダメだと、いうことでもないのかなと、ちょっとそういった前向きな考えで、非常に面白いしまとえてるなと思ったので、共有をしたいなと思いました。個人的にはそういった局面に出会った場合は、一旦寝かせるっていうことをしています。これは自分のその、頭の中を一旦リフレッシュさせて、一回記憶から出してしまうということをですね、それで数日間だとか、長い時だと数ヶ月とか経って改めて見た時に、その全く記憶がない時に見てみると、結構その連想の、なんていうんですか、イマジネーションが広がるっていうことがあります。またその時間も変わっているので、その時々に起きている、自分の身の回りで起きているそういったこととまた違った形で連想して、組み合わせて考えることができるので、そういった意味でもブレイクスルーが起こるっていう可能性もあったりとかして、そういった意味で、失敗だとか成功だとか、そういったものは結構タイミングにも左右されるっていうことがあるんじゃないかなと思います。なので一つの経験が、本当に役に立つかどうかは別としてもですね、結構本人が楽しんでやっていれば、後々役に立つってこともあるのかなと思います。例えというか逸話なんですけれども、かのスティーブ・ジョブズなんかもですね、学校で、タイポグラフィーのカリグラフィーをタイポグラフィーとかカリグラフィーを勉強していたみたいなんですけれども、それが後にマッキントッシュを作った時に、そういった文字に対するセンスっていうものが磨かれて、良いデザインが生まれたと、そういったこともあったみたいです。また個人的な話で最近あった例を挙げるとするとですね、先日話した内容で、ディーセントラランド用のウェアラブルを作ったっていう話をさせていただきました。その時にその人体の体に合った形で洋服をこうなんていうんですか、動いた時にも、連動するようにみたいなことを、学んだんですけれども、それは失敗ではなかったんですが、そういった経験が一つありました。そして先週ですね、これはまた全く別の話で、僕のフルタイムで働いている会社では、週1回会社内のデザインのミーティングがあるんですけれども、そこで当番制というか、週に1人誰かが、その、なんていうんですか、話す内容用の、デザインのボードを作るみたいなのがあるんですね。それで、先週は僕が担当したんですけれども、その際に、その以前作った、そのウェアラブルの時に学んだ経験を生かしてですね、タイトルをその人体に連動させて動くみたいな、そういったアニメーションを作って、それをもとにボードを作ったりとかっていうことをしました。そしたら結構驚かれたというか喜ばれてですね、普段それは別に会社の仕事で使う、技能というか、テクニックではないので、披露する機会はないんですけれども、そういったそのなんていうんですか、まかない的な社内の中で表現をするっていうチャンスを生かして、 以前の、また別の経験を生かすということができました。これがいいところはまた、なんて言うんですかね、直接仕事とかと関係のない部分でも、自分ができることのその能力を、アピールできる、そういうチャンスにもなるのかなと思います。僕自身も今働いている会社もですね、ちょっとだけそういったところがあって、そもそもはフリーランスで働いていた時に、1件2件個別で仕事をもらって、その時にアニメーションができるっていうことを、アピールすることができて、結果的にフルタイムで採用されたっていうような経験があったりもするので、本当にやっているいろんなことに、手を出してみるっていうのは広く浅くする部分と深くやる部分と、2つあっていいと思うんですけれども、どこでどうなるかわからないなと思いました。デザイン分野では、以前話した、分散型のデータストレージの回のおまけでも話した T 型の人材っていうものが結構まとめられているみたいで、アルファベットの T のようにですね、横棒が結構こう幅広く、浅く広くと言っていいのか分かんないんですけども、広い見識があるっていうことと同時に、T の縦棒のように深い、どこか一点、そういった深い見識があるっていうことを持っている人材が求められているっていうこともあるようです。はい、ということで、本日は、今やっていることはパズルのピースの一つということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、にわかに、Gen Z世代に流行っていると言われているサイレントウォーキングというものに関する記事を見たので、これをちょっと話してみようと思うんですけれども、これは要するに静かに歩くっていう、直訳すると沈黙して歩くってことなんですけれども、外部の、歩いている時に音楽を聴いたりとか、例えば YouTube を見るというか聞きながら歩くとか、そういったことをなくして、その瞑想というか、何でしたっけ、メディテーションか、メディテーションとウォーキングをなんかこう合わせたような、そういった概念みたいですね。もともとはデジタルデトックスの一環として、デジタルのものを外した状態で生活をする時間を一定期間設けるっていうことから生まれたみたいなんですけれども、なんかちょっとそういったものが流行っているっていう記事を見たので、ちょっと話してみようと思いました。個人的には歩いている時にはやっぱりなんか聞きたい、特にこういったポッドキャストとかですね、そういったところを通して情報を収集したいなと思うんですけれども、スクリーンに関しては普段もう仕事でずっとスクリーンを見ているので、もう歩いている時なんかはですね、歩きながらそもそもスクリーン見るっていうのが難しいんですけれども、あんまり見ないようにして、周りの自然を楽しんだりとか、太陽の眩しい光を感じたりだとか、そういったことを楽しんでいます。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。